はい、今日はですね、救いとはということで、皆さんと一緒にお考えしたいと思います。いつものようにですね、皆さんのこれからどなたかに授ける、聖書研究の参考にしていただければいいかと思いますし、現在ここにいらっしゃる、求道中の方にとってはですね、神様の救いについて、しばしですね、心を向けていただければと願っています。皆さんはですね、四国のお遍路さんというのはご存知ですね。はい、ちょっと行きましょうか。これですね、お遍路さんですね。このお遍路さんのある霊場というところ、本堂に貼ってあった、ボケたらあかん長生きしなはれやという文章、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれども、よく手拭いやですね、湯飲みにね、ついております。こういうやつですね、ボケたらあかんで長生きしなはれとですね。どういう内容かというと、ちょっとお読みしますね。年を取ったら出しゃばらず、憎まれ口に泣き言に、人の陰口愚痴言わず、他人のことは褒めなはれ、聞かれりゃ教えてでも、知ってることでも知らんふり、いつでもアホでいるこっちゃ。勝ったらあかん負けなはれ、いずれお世話になる身なら、若いもんに花持たせ、一歩下がって譲るのが円満に行くコツですわ。いつも感謝を忘れずに、どんな時でも兵大きに。お金の欲は捨てなはれ、なんぼ銭金あったって死んだら持っていけまへん。あの人はええ人やった、そないに人から言われるように、生きているうちにばらまいて山ほど徳を積みなはれ。というのは表向き、ほんまは銭を離さずに死ぬまでしっかり持ってなはれ。人にケチと言われても、お金があるから大事にし、みんなべんちゃら言うてくれる。内緒やけれど、ほんま出せ。昔のことは皆忘れ、自慢話はしなはんな。わしらの時代はもう過ぎた。なんぼ頑張り力んでも、体が言うこと聞きまへん。あんたは偉い、わしゃあかん、そんな気持ちでおりなはれ。我が子に孫に世間様、どなたからでも慕われる、ええ年寄りになりなはれ。ボケたらあかん、そのために頭の洗濯生きがいに、何か一つの趣味持ってせいぜい長生きしなはれや。まあこういうあれなんですね。結構これがですね、売れてたりするんですけれども、まあ、実にこの日本的ですね。まあ、世間様に慕われる、まあ、それもいいんですけれども、まあ、ちょっと窮屈な感じもしないでもありません。まあね、お年を召したらそれ一つぐらい自慢させてあげてもいいんじゃないかなって思うところもあります。まあ、このように人様、世間様を気にして良い人になるのもまあいいのですけれども、もっと私たちは自由にのびのびと、まあ、良い人になれたらいいなとも思います。で、前回はこの身代わりの償いということについて考えました。私たちの救いはイエス様の身代わりの償いに成り立っています。そしてこれが唯一の方法です。私たちはもはや良い技を積み上げて天国に行こうとすることはできません。では私たちの救いはこの身代わりの償いなんですけれども、何のために私たちは救われたんでしょうか。 何のために我々は救われるのでしょうか。何のために私たちは天国に行くのでしょうか。私たちの救いの根拠は、今お話ししたようにイエス様の十字架、贖いですね。では救いの目的は、ね、救いの目的は何だと思います？何回か私言ってますけど、救いの目的、そうですね、回復です。あの自由で神様と共に歩んでいた神に似せて作られた時の人間に回復されること、この回復された命を永遠の命と言います。この永遠の命に回復されることが救いの目的なんですね。だから私たちはですね、ああもう救われたんだから何やったっていいんだってことじゃないんですね。救われたものとしてこの回復を味わっていくですね。そのことがですね、ヨハネによる福音書6章の40節、これまだ開かないでくださいね、はい、ちょっと聖書で開いていただきたいと思うんですけれども、ヨハネ6の40、ちょっとですね皆さん聖書開いていただきたいと思います。そこにこの永遠の命をいただくことが書かれています。ではどなたかですね、読んでいただけますでしょうか。ヨハネ6の40。ですか、どなたか。はい、じゃあ金子先生。
私の父の御心は、こう見て信じる者が、それほど徹底の命を受けることなのであろう。そして私はその人々を終わりの日に生き返らせるであろう。
はい、ありがとうございます。神様のお心は、たっての願いは、私たちに永遠の命を得させること、これが救いの目的なんですね。ではですね、今まで少し学んできたことの復習をしたいと思います。はじめ、人間は神様に似るものとして作られました。私たちは自由に神様を愛して自由に人を愛することができました。神様のようなご性質を兼ね備えていました。彼らは自由です。いつも喜びと感謝、満ち溢れていました。ところが、罪を犯し、神様から離れます。彼らはその日に死にます。永遠の命に死んでしまいました。永遠の命に死んで以来ですね、私たちは自分の知識によって生きるようになりました。自分の価値観、自分の善悪によって生きる、自分中心の歩み、的外れの生き方が始まりました。的を外してますからね、どんなに頑張ってもなかなか満足を得られない、頑張っても頑張ってもなかなか幸せになれない。これも以前話しましたけれども、かつて日本はですね、お金があれば幸せになれる、健康であれば幸せになれる、そう信じて頑張ってきました。おかげさまで現在は不景気といえども、国内総生産は全世界で第3位になっていますね。アメリカ、中国、日本、かなりお金持ちの国です。そして平均寿命は、男女平均は世界ナンバーワン。 そこで皆さんに以前をご紹介したのが GNH 国民総幸福グロースナショナルハッピネス。これはですね、14カ国で若者と子どもたちにですね、あなたは幸せですかという質問をします。14カ国の平均は 43% の若者は幸せ、 57% の子どもたちも幸せ。しかしこの GNH の最下位の国、子どもは青年が幸せだと答えた青年が 8%、 そして子供であっても 13% しか幸せだと答えていない国、最下位の国が日本。ビリから2番目のイギリスでさえですね、 21%、 44% ですよ。ダントツ日本の幸せ、その幸福度は低いということなんですね。最近山手線にしてもですね、電車が遅れますよね。人身事故です。現在ですね、日本で平均100名は少なくとも自殺されていると。もう少し出てきている数字は低いんですけれども、実数を取ろうとすれば200名近くになるのではないかと言われています。1日ですよ。これは飢餓で死んでしまう一番多い国、スーダンという国があるんですけれども、スーダンで食料の飢餓のために亡くなる人数よりも日本で自殺する人数の方が多いんですよ。かなり深刻な状況であるということがわかります。罪を犯した私たちは生きる意味を失って、喜びや楽しみを求めれば求めるほど反対に恐れと不安で虚しさで満たされてしまいます。現在ですね、日本においても世界においても、今まで信頼してきたものがみんな音を立てて崩れ始めています。しかしそれはある意味チャンスなのかもしれません。私たちが本当の意味で満足を与えてくれる神様のもとに立ち返る機会なのかもしれません。まことの回復を迎える、そのようなきっかけなのかもしれないのです。では聖書のお話いたしましょう。今から約2000年前、ニコデモという指導者がいました。宗教指導者です。一番位の高い宗教指導者。彼は最高の宗教指導者であるにもかかわらず、何かが足りないと感じたのか、イエス・キリストという方のところへこっそりと夜夜中訪ねます。何か足りない、この方に何かを聞けば満足できるかもしれない。そのニコデモに対してイエス様がこう語ります。まだ開かないでくださいね。ヨハネ 3-3、 じゃあ皆さんどうぞ聖書開いていただけますでしょうか。ヨハネによる福音書3章の3節、有名な言葉を、このニコデモという方にイエス様はお語りになりました。会うや否や、こう語られるんですね。ヨハネ 3-3、 どなたか読んでいただけますか。はい。
と言われた、欲欲あなたには恐怖、誰でも新しく生まれなければ神の子を見ることはできない。
はい、ね、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。おそらくですね、ニコデモはたくさんの知識、たくさんの良い行いを積み重ねて現在の地位を獲得して確立してきたんだと思います。 そこでイエス様にもっと素晴らしい知識をイエス様から得るならば、今までやってきた善行よりもまたワンランク上の何か別のものをその技に加えるならば満足を得るかもしれないと思っていたんだと思います。しかしそのようなニコデモに対してイエス様は何と答えたかというと、そんな積み重ねのようなものであなたは満足を得ることはできませんよ。生まれ変わらなければならない。大元からすっかりと変えられていかなければならない。根本から変わる必要がありますよ。新しく生まれなければなりません。おそらくそれが新しい命、永遠の命のことだと思います。でもではですね、どうしたら新しく生まれ変わることができるのか。まあ、ニコデモはですね、そんなことあるんですかって、今さら母の体内から出ることなんかできないじゃないですかと言うんですけれど、まあそれが意味のない質問だということもニコデモも知ってました。そこでイエス様は答えます。新しく生まれるとはこういうことだ。それはですね、ヨハネ 3-5 3章の5節、そこをちょっと誰か読んでいただけますか。
イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも肉と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。
はい、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。水と霊によって生まれるって何なんだってことですよね。水と霊、何だと思うんですか。水と霊によって生まれるって何だと思いますね。結構こういう難しい問題はみんな困っちゃいますよね。いい加減なこと言うと恥かきますからね。バプテスマかなとかね、霊って言ったら聖霊かなとか、まあ、いろいろ考えますね。まあ、こういった場合には同じヨハネによる福音書からこの水と霊という言葉が出てくる場所を探すというのは一つの手なんですよ。それがですね、実はヨハネによる福音書の7章の37節、そこをちょっと開いていただけますでしょうか。ヨハネ3の37、7の37、ヨハネ7の37、7章の37節。いいですか、誰か読んでいただいて。7の37。
祭りの終わりの前にの日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のために来て飲むだけ。
じゃあ39までお願いします。
私を信じるものは聖書に書いてあるとおり、その花から生きる水が沢となって流れていてあろう。
39、
これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われている。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。
はいですね。このイエスが栄光を受けていなかったというのは、イエス様の十字架と復活を意味しています。イエス様の十字架と復活の後にあることが起こるとイエス様は約束してくださいました。それはイエス様によってあなたの心から水が湧き出る。それは何を意味するかというと、御霊が下ることなんだ。ここに水と霊が生まれてくるわけですね。水と霊、あなたの心に水が湧き出、それは何を意味するかというと、あなたの心に聖霊が与えられることだ。 実はこの祭りというのはですね、何を祭りかというと、まあ、聖書を少し遡ると分かるんですが、カリオの祭りってやつなんですね。でカリオの祭りっていうのは何を意味しているかというと、イスラエルの民が40年間ですね、荒野で旅をしたことを表すお祭りです。そのクライマックスは、モーセがですね、岩を打ち叩いて水を出すという、そういう儀式が当時イスラエルでなされていたと言われているんですよ。確かにそれは皆さん、聖書を読んでいる方はお分かりだと思いますが、そういう箇所ありますね。モーセがこう、岩を叩くと水が出る。これ何を表しているのか。これ3回叩いちゃいけないんですよ。1回しか叩かないといけない。怒られちゃったんです、モーセ。岩とは何だ？そう、イエス様のことなんですよ。イエス・キリストが打たれる。十字架を意味しているんです。すると水が出てくる。じゃあ水って何？ここで分かってるわけですね。聖霊なんです。イエス・キリストが十字架で打たれたその後に水が流れるということは、我々が聖霊を受けるということなんです。確かにペンテコステといってですね、その後、弟子たちはですね、聖霊を受けていくわけなんですね。つまり、私たちが新しく生まれるということは、この聖霊を受けて新しく生まれること、これを意味しているわけです。永遠の命をいただくことがそのことになるのだろうと思うんですけれども、そのことがはっきり書かれているのがテトス 3-5 から8ですね。テトス 3-5、6、7、8 なんですが、この箇所はどっちかというと、新教徒訳聖書の方が分かりやすいかもしれません。でも皆さん一応開いておいてください。テトス3。テトスってね、引きにくいんですよ。1枚か2枚しかないんです、ページが。テトスっていうのはテモテの次かな、数ページの箇所なんですね、テトスっていうところは。そこの3章の5節、6節。それをですね、どなたか3章の5節6節7節8節までどなたかですね、まず口語訳聖書でいいですか、読んでいただいて。
私たちの行った義の技によってではない、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。この聖霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの家に豊かに注がれた。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ、永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためである。この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。
はい、ここまでで結構ですね。だんだん分かる。意味が分かってきました。で、新教訳聖書で読んでみますね。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。まさに新しく生まれるということですよね。で、次。神は私たちの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちは、キリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように、私は望みます。つまり今私たちには聖霊が与えられていて、そのことによって永遠の命をいただいている。このことが新しく生まれ変わるということなんですよ、ということです。これもですね、お説教の時にお話ししました。朝っていう感じですね。どういう要素からできているかっていうと、10と日と10と月、朝 モーニング十日十月十月十日。ご婦人は大体わかりますね。赤ちゃんが生まれる時を表しているわけです。妊娠してから生まれるまで十月十日。はい、あ、ごめんなさい、あ、これはもういいですね。はい、じゃあ次行きましょうね。はい、この十月十日っていうのは朝ですね。じゃあ次ちょっといいですか。はい、はい、はい、あ、じゃあごめんなさい、まあいいですね。ですから私たちはですね、この毎朝新しく生まれ変わることができるのではないか。それは聖霊を日々受けることによってという意味がこの漢字には隠されているんじゃないかと言った人がいます。で、実際ですね、聖霊を受けていくと私たち変わっていくんではないかと思いますね。まあこれもですね、お話、あの礼拝の時にお話ししました。私はまだバプテスマを受けていない時、自分の部屋はですね、もうゴミ屋敷でしたね。カップラーメン食べたら食べっぱなし、ゴキブリがね、いたりするんです。夏になるとね。ある晩、自分の額にゴキブリが張っている感じがしたんですよ。うわっ！って言ってね、目が覚めたんですよ。夢だったんですね。ああ、よかったなと思ったら、自分の手にね、ゴキブリの足がくっついてる。でそこを見たらね、ゴキブリがこんなになってるんです。もうアドレナリン噴出で寝られませんよね。それでも部屋片付けないんですよ。で、ある朝ね、朝っていうかもう昼時ですよ、もう私の生活乱れてましたから、今何時かなと思ってですね、こうやってね時計を見たつもりが、吸い殻がいっぱい詰まった缶の灰皿を逆さまに持ったもんですから、ブワーってね、布団万年のこと私にかかってきたわけです。それでもね、そんな掃除しない。まあ多少こつきますけどね。もう本当にもう大したもんですよ、そこまでいくとね。ところがバプテスマを受けてですね、毎朝聖書を読むようになってから、何が始まったかというと、トイレの掃除。私の家は水洗トイレではありませんでしたから、結構勇気がいるんですよ、あの中に手を突っ込むってことは。でゴシゴシやってね、そうこうしているうちに私の部屋は非常にきれいになりまして、なんでそうなったかわかんないんですよ。でおそらくそれは私の心の中に新しい命が芽生えてきたんだろうと思うんですね。だからまあ整理整頓が苦手な人は精霊が注がれてないというわけではないですよ。それは私の場合に限ってですから、ね、今どうなんだって言われますけれど、さっきもね、牧師館のね、牧師室、誰かあの信者さんがご覧になってですね、わあ綺麗って言ってましたよね。いつまで続くか分かりませんけれど、まあ割とそんなにね、それ以来あんまり汚さなくなってきたんです。結構割とこまめにね、お掃除とかするようになったんですけれども、それもなんでそう変わったのかは分かんないんです。誰に勧められたわけでもないんです。おそらくそれは新しい命が芽生えて、新しい好みが生まれてきたんではないか。でも私の心には相変わらず罪の法則というのがありましてね、それは戦ってます。しかしこの新しい命が成長すれば成長するほど、その罪に対して我々はさらに勝利をしていくことができるのではないかな。そしてこの永遠の命の回復が完全な形で与えられるその日、それがですね、御再臨の日なんだろうと思うんですね。 イエス様からこの聖霊を通して新しい命、新しい永遠の命をいただくこと、これが回復の源なんだろうと思います。そしてこれは誰でもができることです。お金もかかりません。ただ救いを受け入れて日々聖霊をお迎えするだけです。そしてイエス様と一緒に歩んでいくことです。エレミアというですね、旧約聖書の預言者はこういうふうに言ってるんですね。ちょっといいですか。主はこう仰せられる。見よ、私は命の道と死の道とをあなた方の前に置く。今ご説明していたのは永遠の命をいただく道。しかしそうではない人は自分の力で頑張ります。どっちを選ぶか。私はですね、大学の頃ギターアンサンブルっていうクラブに入っておりましてです。部活です。で、合宿とか結構厳しいんですよ。で、合宿行くんですけれども、貧乏学生ばっかりですからお金がありませんね。そこで夏休みが始まるとすぐに三越というデパートで発送のお中元の発送のアルバイトを始めるんです。ところがですね、さすがに三越ですから1秒でも遅刻してタイムカード切るとお金が減っちゃうんですよ。ですから必死ですよね。その日も私はですね、横浜駅という駅の中をですね走ってました。乗り遅れちゃいけないから。もうラグビーの選手ですよ。人をかき分けてですね、必死に走ってました。そうするとちょっと向こうにですね、まあ大学6年生、つまり留年を続けている部活の先輩がいたんです。かなりご老体なんです。その人がヘコヘコ歩いてるわけです。皆さんだったらどうしますか。抜くか付き合うか。大先輩ですよ。しかも向こうはご老体ですか。まあ、私は抜けませんでしたね。そして先輩に付き合ってひょこひょこ急ぎましょうよって言ってこう言ったわけです。で、この階段を登ると電車と、先輩突然ですね元気になっちゃってですね、タンタンタンタンと登っていったんです。で、私は人混みに押されてちょっと出遅れちゃったんですね。で、ちょうどそこに電車がシューッと来て、その先輩ひょっと乗って、で、私が乗ろうと思ったら私はまたシューッと閉まる。その先輩ね、私に向かって、なんて先輩なんだろうと思いましたよね。あんたのおかげで私は乗り遅れたんだから。ふっと気づいたんですね。その電車、反対方向の電車なんだ。私その時にですね、人生の教訓、大切な教訓を学びました。一つ、電車は乗り遅れてはならない。二つ、乗る電車を間違えちゃいけない。笑ってますけど、私たちどの電車に乗るかって大変重要なことなんですよ。同じ頑張るんだって。ですから永遠の命をいただくという道を歩むということは非常に重要なこと。しかしですね、これは人間の努力や修行によってはなかなか回復というのは見えてきません。何度も言うようですけれども、神様に永遠の命をいただかないとならない。イエス様はエレン・ホワイトはこういう言葉を残しているんですね。教育、教養、医師の力、人間の努力など、いずれもそれぞれ大切な役割は持っていますが、心を新たにする能力は全くないのであります。私どもの行動にただ外面的の正しさを与えるかもしれませんが、心を変えることもできなければ、生活の源泉を清めることもできないのであります。天よりの新しい命がその内部に働かなければ、人は罪より清められることはできません。この力というのはキリストです。今日の教科、こういうことを勉強したような気がしますけれども、もし私たちがこのイエス・キリストという方をお迎えする、聖霊をお迎えする、新しい命をお迎えしないで頑張ったとするとどうなるか。ある人は燃え尽きます。ある人は諦 諦めます。ある人はそれでも根性で頑張ります。しかし怒りをまき散らします。私がこんなに頑張ってんだ、あの人とんでもない。そういう人はですね、まあ、あんまり人が近づいてきませんから、余計腹が立つんですよね。で、結構チャランポランの人の方が人気がありますから、もっと腹が立って、余計意固地になっていく。なんか歯車はですね、違ってきちゃうんです。で、これはですね、以前もご紹介いたしました。そのことをよく表している、例えなんですけれども、はい。有精卵と無精卵。有精卵というのは、普通のね、田舎で、元気に育っているおんどりの精子をいただいている卵で、無精卵というのはスーパーで売っているおんどりの精子を受けていない卵。無精卵が命がなく、有精卵が命があるということも言えます。有精卵を綿どりの温かさで温めるとどうなるか、ひよこが生まれます。命が生まれます。じゃあ無精卵を綿鳥の温かさで温めると腐ります。我々もそうなんです。真面目にやるのはいいんですけれども、真面目もほどほどにしなさい。永遠の命をいただかないで真面目にすればするほど腐ってくるんです。これはですね、厳しい現実だと思います。ですから真面目にやることは大いに結構ですけれども、その前に永遠の命をいただいてください。そうするならば、永遠の命をいただいた人が頑張ると人に元気を与えます。命を与えます。励ますことができます。新しい命を生むことができます。はい、ではですね、皆さんですね、コリント第2の手紙3章の6節をいいですか、ちょっと読んでいただいて、コリント第2の手紙3章の6節、コリント第2の手紙3章の6節、誰か読んでいただけますでしょうか。
神は私たちに力を与えて新しい契約に使えるものとされたのである。それは文字に使えるものではなく霊に使えるものである。文字は人を殺し、霊は人を奪う。
こういうことなんですよ。文字というのは単なる規則や道徳、しかし霊というのはイエス様のこと、聖霊のことです。ですから聖霊に仕えるならば人を生かすことができるんですけれども、もし私たちがこの永遠の命を抜きに頑張ると人を殺すことになる。厳しい言葉なんですね。規則や道徳はそのままでは人は生かされない。真面目も残念なんです。しかしイエス様をお迎えするならば人は生かされる、真面目も生かされる、人に元気を与えることができるんだということなんですね。では人間は一体どのような要素からできているのか、これを最後に確認したいと思います。 WHO というのがありますね、世界保健機構。ここにはこういう言葉が載っています。健康とは完全な肉体的精神的および社会福祉の状態であり、完全に疾病または病弱の存在しないことではない。単に疾病または病弱の存在しないことではない。つまり、WHO はですね、人間を社会的、肉体的、精神的、この3つに分類しました。じゃあ聖書は いくつに分類されているのかということなんですけれども、ではちょっと皆さん、ヘブル人4章の12節を開いていただけますでしょうか。ヘブル人4章の12節、新約聖書のかなり後ろの方ですね。ヘブル人への手紙というのは、パウロが書いた書簡の最後の書簡。ヘブル4の12。すごいですか、読んでいただいて。
というのは神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに殺傷して、心の思いと心出すとを見る分けることができる。
はい、つまりパウロはですね、心の部分を精神と霊魂に分けたんです。一時的に言うと、関節と骨髄とが並列してるんですね。で、関節っていうのは骨です。骨髄っていうのは骨の真ん中ですね。だからおそらく、関節と骨髄、ね、精神と霊、ということになりますので、精神の内側に、まあ、骨と骨髄に見合ったような形で、霊が存在する。はい、いいですか、こういう感じですね。はい、こういうふうになってんじゃないかと。そうすると人間の体を、まあ、4つ、体は3つ、社会も入れると4つに分類できます。ちなみにですね、骨髄が病気になると何という病気になるか知ってますか。お、白血病です。白血病になるとね、どんなに体が丈夫でもなくなるんですよ。うん、同じように我々は霊が間違ってますと病気になるんですよ。精神がおかしくなる。そう、精神が違ってくると肉体もちょっとダメージを受けてくる。そう、社会的にもうまくいかなくなってくる。親子の関係も悪くなってくる。人間関係も悪くなってくる。ところが人間はどういうわけか、社会的なものは社会的なもので直そうとするんです。ね。なんかいろんな仕組みを作って頑張ろうとするけど、なかなかうまくいかない。あ、体がおかしい。じゃあ薬を飲みますか。体を直そうとするんですけど、なかなか治らない。どうして？精神的に問題を抱えてたりするんです。病気の、すべての病気の一番大きい要因は、食事じゃないんですね。ストレス。これは神戸アドベンチスト病院の院長先生が言ってました。食べ物、ふしたく一番影響するのはね、ストレスだから気をつけないよって言われました。精神なんです。で、この精神をいじるわけですね、我々は。いろんな薬を飲んだりして、抗うつ剤を飲んだりして。またカウンセリングしたりして、なかなか良くならないでしょ。なぜか、その大元の霊が損なわれてるから、うまくいかないわけです。ですから私たちはこの霊を治さないといけない。白血病の一番いい治療は今何だと言われてますか。はい、骨髄移植ですよ。じゃあ健康な霊を我々の霊に移植しなきゃいけませんね。はい、これが聖霊。聖霊をお迎えするときに私たちの霊が健康になってくる。いいですか。苦しいとき、イエス様、今も一緒にいてくださってありがとうございますと意識してみてください。朝起きてすぐ、イエス様、今も一緒にいてくれてありがとうございます。ことあることにイエス様が一緒にいてくださることを感謝して、夜眠るときにイエス様、今日も一緒にいてくれてありがとうございます。夜眠れないで目が覚めたとき、イエス様が今も一緒にいてくれてありがとうございます。おそらくですよ、 タイプはありますけれども、その方の状況は変わらなくても心には力と希望と平安が湧いてくるはずです。なぜか、聖霊が心に迎えられているからなんです。そうすると心が変えられてくるんです。聖霊が迎えられることについては自覚がない場合がほとんどです。エレン・ホワイトおっしゃってますから。聖霊が感じるから感謝するのではなくて、与えられたと信じて感謝しなさい。しかし信じて感謝をすれば必ず精神が変えられていく。精神が変えられていけば体が変えられていく。そして社会的に変化が生まれてくる。こういう変化のことを全人的回復っていうんですね。これがセブンス・デイ・アドベンティストの掲げている救いの定義なんです。全人的回復、これが私たちの救いの大きな目的なんだ。はい、次ですね。で、これは逆にですね、私たちは社会的な環境も同時に影響を受けるよということも覚えておかなければなりません。私たちがですね、どういう環境の中にいるのかということも実は霊に影響を及ぼすんです。だからもう聖霊が与えられた、何やってて大丈夫って言ってですね、酒場に行ってぐんぐん酒飲んでたらですね、これまた問題があるわけです。逆も影響を及ぼすんですね。どういう人々の中で暮らしているのか、そしてどういうものを食べるのか、運動をするのかしないのか、寝るのか寝ないのか、何時に起きるか何時に寝るか、こんな些細なことも実は私たちの精神や霊に影響が出てくるんですね。ですから私たちセブンス・アドベンティストは何を食べるかっていうのを非常に気にするわけです。何を飲むかも気にします。タバコも吸いません。そしてですね、運動、空気、水、あとは信頼、いろんなものを持って自分の精神や肉体をケアしていこうとするんですね。それはなぜかというと、この霊に影響してくるからなんです。反対に、でこれは相互作用なんですね。これが現実的なところなんだろうと思うんですね。はい、じゃあ次お願いします。この相互作用、これがイエス様が私たちに与えてくださろうとしている回復、全人的回復、救いになっていくのだろうと思います。どうぞですね、私たちがこんなことを念頭に置きながら毎日ですね、イエス様が一緒にいてください、聖霊をお迎えしますという生活の中で与えられている光を大切にしていけたらいいかなと思います。肉食中心だった人はですね、あ、じゃあ私はできるだけ野菜を中心にいたします。なぜか、それは神様が求めている回復だからです。一週間同じように過ごすのか、いや、一週間のうち一日は安息日を守ろう。これも回復なんです。アダムとエヴァが作られた時、一週間に一日は安息日を守ってたんです。でも罪を犯してだんだんだんだん離れていって守らなくなってきた。土曜日じゃなくて日曜日になってきた。まあこれもですね、話すといろいろあるんですけれど、もう一度元の状態に回復していこう。安息日は神様と一緒に過ごすために礼拝に来よう。そんな一つ一つの事柄の中で私たちは回復されていくんですね。人が愛せなかった人を、人を愛することができるようになる。人は愛せても自分は愛せない。自分を愛することができるようになってくる。夫婦の間で問題があってもやがて回復されてくる。親子の間で回復が行われてくる。人間関係の中で回復が行われてくる。 お金持ちにはならなくても、私は今こんなに幸せなんですということができるようになってくる。そしてやがて、御再臨の時、たとえその前に亡くなっていたとしても、永遠の命に回復されて、私たちは人々と愛むつましく、互いに愛し合いながら神の御名を褒めたたえていくことができる。その時には完璧な人間ですよ。こんな素晴らしい約束がですよ。今私たちに約束されているわけです。全人的回復。これが救いなんですね。もう本当にですね、もったいないぐらいの素晴らしい約束が私たちに与えられていることをですね、覚えていきたいなと思います。こんな感じでですね、救いということについて少し考えました。何かご質問とかありますでしょうか。あと5分ぐらいありますけれどね。いいですか。じゃあお祈りをして、終わりにしたいと思います。天の神様、今日は救いということについてご一緒に考えました。どうぞ私たちがこの素晴らしい救いを我がものとして、神様の祝福のうちに、少しずつ、回復されてゆき、私たちこのような貧しいものではありますけれども、どなたか隣人の役に立つことができ、命を与えることができるようなものとして用いてください。そしてどうぞこれからもイエス様と共に歩むその喜びを味わいながら、この喜びの素晴らしさを他の人にもお伝えしていくことができますように。主がそして用いてくださることを感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。